皆さんいかがお過ごしですか。西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介しています。お話を進めていただくのは、スペイン初の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーで広角博士のトシさんです。今日はトシさんにズームがつながっております。トシさん。
あ、こんにちは、トシです。よろしくお願いします。今日は、花房ウィメンズクリニックの、江夏範俊先生にお話を伺います。本日のテーマは着床の窓を見つけるエラ検査についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も始まりましたが、トシさんにズームがつながっております。トシさん、どちらにいらっしゃるんですか。
こんにちは。今日はですね、私は花房ウィメンズクリニックに来ております。でいつもはですね、ここで私はいつもこう会議をですね、先生とアポイントを取ってですね、こう使わせてもらってるんですけども、今日はここの部屋でですね、お届けしたいと思います。
はい。
では先生、まずはですね、施設と先生のご紹介の方をお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。花房ウィメンズクリニックの江夏範俊と言います。まず施設の紹介をさせていただきます。花房ウィメンズクリニック、神戸市中央区にあります不妊治療の専門クリニックです。約20年前にこちら開院してから20年間不妊治療をずっとしているクリニックになります。約年間5000例ぐらいの採卵をしております。またエラテストなどの先端医療についても積極的に取り入れているということで、頑張っております。
ありがとうございます。いや、今聞きになったと思うんですけど、5000周期なんですけども、5000例、これですね、どれだけ多いかというと、一般に200あると結構多いんですよ。なので、こう、今5000とおっしゃったので、桁が大きく異なっているというか、すごいたくさんの患者様がいらしていらっしゃるのがわかるかと思います。ではですね、今日のテーマですね、先生、着床の窓を見つけるエラ検査、いつもご利用いただきありがとうございます。はい、これのですね、まず私たちこのエラ検査との先生の出会い、はい、っていうのをちょっとお話聞きたいなと思います。
そうですね、エラ検査、このラジオを聞かれている方、ご存知の方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、これは着床の窓を調べる検査になります。でこれはですね、採卵をして、受精卵を育てて、移植していくわけなんですけれども、その最後の移植のステップですね、これが着床の窓がつれているとなかなか着床しなくて妊娠に至らないというようなことがあります。なので着床の窓を調べることによって、この日に移植するのがベストタイミングというような時期を見計らって移植の予定を組むことができると、そういう検査になりますね。
実はですね、ここのエラ検査に関してではですね、私たち日本支社ができたのが2017年なんですけども、ここ花房ウィメンズクリニックさんの方ではその前から実施されておりまして、なので経験としては私たちアイジェノミクスジャパンのメンバーよりも持ってらっしゃる施設さんになるんですね。なので、なかなかこう私たちがですね、一番最初の頃思い出すんですけども先生からですね、いろいろ教えてもらったこともあったと思います。ありがとうございました。
いえいえ、とんでもないですね。
で、はい、今回ですね、このエラ検査がですね、無事先進医療の A という、
ね、そうですね、先進医療というのはご存じない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今回4月から 不妊治療が保険適用になりましたね。保険適用というのは、まあ、採卵から、顕微授精や体外受精で培養して移植するまで、これをまあ全て保険で賄うことができるという、まあ、すごい大きな変革なんですけれども、まあ、その中で優れた技術に関しては保険と併用して使うことが許可されているという中で、まあ、エラテストはその先進医療に選ばれたということになりますね。顕微授精とか体外受精というのはもう30年以上の歴史がある技術になりますので、それに比べるとエラテストというのは、まあ、若い技術になるんですけれども、まあ、そういった技術がまず先進医療として認められて、まあ、ゆくゆくは保険適用になるかもしれないなというところで、まあ、私は非常に期待しているところです。
ありがとうございます。私たちもですね、この先進医療になってかならないかっていうところですごいドキドキした期間がありました。でも無事にですね、選ばれてよかったなっていうところです。
はい。
で、これからこの先進医療のエラ検査を使っていただきながら、先生の方でこれからもご利用いただくんですけども、
はい、
実際ここのクリニック様におけるこのエラ検査を進めている対象患者様についてちょっとお聞かせいただきたいです。
そうですね。基本的には対象患者さんというのは、まあ、着床不全の方が、まあ、一番の適用になりますね。例えばいい受精卵を移植しても着床しなかったというような方を対象にしています。基本的には、まあ、2回移植してうまくいかなかった場合はエラ検査の対象というふうに考えていますけれども、なかなか排卵法ができないというような方に関してはもっと早めからエラ検査して万全の体制で移植望んでいってもいいのかなというふうにも考えております。
ありがとうございます。そうですね、エラ検査の方は本当に私たちもですね、やっぱり2回排卵があるなら本当に2回試してみて、もし合わないようであれば、そのなかなか着床の妊娠に至らないようであれば使ってほしいなという検査であります。でまた先生おっしゃいましたけども、排卵法がない患者様もいらっしゃいますよね、その方にもぜひ私たちの検査がご利用いただけたらありがたいと思っています。
はい、
で先生、その有効性についてちょっとお話してありますか。
そうですね、当院でのデータで見てみると、エラテストせずに移植した方と比べると、やはりエラテストを行った後に、その着床の時期を調整して移植した方の方が、まあ、優位に妊娠率が高いという結果が出ておりまして、これはもう世界中いろんな研究者から報告が出ておりますので、不妊治療を専門とされている先生にとっては、まあ、一般的に受け入れられている事実ではないかなというふうに考えております。
ありがとうございます。このエラ検査を患者さんに使用した後ですね、患者さんのからのこうコメントとか、
はい、
デメリットも含めて何かあったりしますか。
デメリットとしては、まあ、やっぱり周期移植せずに、まあ、エラテストだけで使ってしまうというところになりますので、まあ、そこがこうちょっとこうね、気持ちが焦ってしまう方いらっしゃったりとか、まあ、あとはどうしてもやっぱり、遺伝子、いろんな遺伝子を解析する検査で高額な検査にはなりますので、まあ、そこの、まあ、費用負担というところはちょっと大変かなとは思いますけれども、今回先進医療にね認められてますので、まあ、数年後には保険診療にも認められれば、まあ、そういった費用的負担もだいぶ軽減されるのではないかなというふうには考えておりますけれどもね、ひとまず先進医療に認められたっていうのは非常に大きなことだと思います。
ありがとうございます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。花房ウィメンズクリニック 江夏紀俊先生にお話を伺っております。俊さん、引き続きお願いいたします。
はい、ありがとうございます。後半はですね、この着床の窓を見つけるエラー検査の内容ではあるんですけども、実は私たち IGNOMICS は APAC シンポジウムとしてですね、アジアの台湾、韓国、マレーシア、中国をですね、皆さんの各国の先生方にですね、出ていただいて、そういったシンポジウムの機会を設けています。で、実は前回やったのが3回目だったんですけども、そこでこの江夏先生にですね、ご発表いただきました。で、そのご発表いただいた内容はですね、私たちの YouTube の方でどなたでも見れるように公開されております。で、今日はですね、その講演した内容のですね、すごく難しい話なんです。難しい話をですね、江夏先生にリスナーの方々に噛み砕いて、少しでも分かるようにですね、ちょっとご紹介できたらなと思いまして、先生に振らせていただきます。
そうですね。先日、シンポジウムご発表の機会をいただきまして、話いたしましたけれども、エラーテストの内容ですよね。はい。今回3回目のシンポジウムということで、エラーテストの有効性についてはもうすでにもういろんな先生がすでにもう言われているわけです。なので、同じことを言ってもね、面白くないかなということ で、 で、ね、ちょっと私独自の切り口もちょっと入れさせていただいたんですよね。で、まずはその、花房ウィメンズクリニックにおける、エラーテストの、有効性、こちらをね示させていただいて、やはりエラーテストを行った方で良好胚盤法を移植するというのが、現時点では一番妊娠率が高いというのが、分かったわけなんですよね。それを一つ発表させていただきました。で、ただですね、やっぱりまだ 100% ではないんです。良好胚盤法を得てエラーテストで着床の窓がしっかり分かっていても、どうしてもまだ妊娠率 100% はいきません。なのでこれがまだ何か調べられることはないのかなということを我々は考えているわけなんですけれども、今回エラーテストっていうのは子宮側の着床のタイミングを見ているわけですよね。例えば移植する時期が、着床に適した内膜の厚さになっているかどうか、そういったところを遺伝子的に見ているわけなんですけれども、一方でですね、受精卵にも着床のタイミングがあるんじゃないかというふうに我々考えているんですね。例えばグレード2の胚盤法とグレード4の胚盤法、これは発育のスピードがちょっと違うわけです。ということは移植した後の着床までのタイミングもちょっとズレがあるんじゃないかなというようなふうに我々考えておりまして、それをね、花房ウィメンズクリニックでの8000例の移植データをもとに解析したというような内容になってますね。
はい、この考え方なんですけども、私たちIGNOMICSは常に子宮内膜側の話ばかりだったんですね。で、胚盤法、卵側の話についてはもちろんわからないので、そこを初めてフォーカスしていただいたのがこの江夏先生のご発表だったんです。
はい、
やっぱり先生、卵の受精卵、そのグレード2とグレード4の例がありましたけども、やっぱり発生スピードもちろん違いますよね。
そうですね。
これは、やっぱり着床した、この卵が子宮内膜に入って、そこから子宮内膜の細胞に交互作用を開始する。
はい、はい、はい。そのあたりをうまいことシンクロさせる必要があるのかなというふうに思っています。これに関しては、例えばグレード2だったらエラーテストから、24時間ずらすとか、そういった明確な指標が、ね、出ればいいなと思っておるんですけれども、まだちょっと研究中ですので、また、ね、いつかそういったところが実用化できて、より妊娠率が上がればいいなというふうに我々は思っております。
ありがとうございます。今ご紹介いただきましたエラー検査で、実はこのエラー検査の他にというか、オプション検査といいますか、
はい、
トリオ検査っていうのは実はございましてですね。
はい、存じております。
で、 そのエマアリスという子宮内の細菌層を、ね、見る検査の方もですね、まあ、ご利用いただいております
けど、そうですね、
このあたりとの関係性も、まあ、これから、うん、出てくるかなと思うんですけども、私たちはエラ検査が最初オリジナルでこう来て、うん、でその後エマ検査をオプションとして考えてたんですけども、
はい、
今はどちらもこう両方メインのようになってきた感じがあるんですけども、うん、
はい、
どうですか？
そうですね、エマアリス、まあ、これは子宮内膜炎があるかどうか、また子宮内の菌の状態が適切な状態に保たれているかどうか、そういったところを調べる検査になりますね。子宮の中というのは完全に無菌ではないんですね。ラクトバシラスっていって乳酸菌の一種、まあ、これが子宮の中に適切な量いるというのが一番いい子宮の状態になりますので、まあ、それを作ってあげるというようなことも着床環境を整える上では重要な点になってきますね。
このエマアリスの検査も先進医療、
そうですね、
はい、
はい、
A に選択されてですね、
はい、
私たちとしてはすごくホッとしている限りです、
うん、はい、
このエマアリスの検査で、あとエラの検査、これ両方先進医療になって、これから保健診療になることを目指してですね、はい、今私たちも厚労省とのお問い合い取りさせていただいてるんですけども、うん、ね、これをこれから私たちの方はどういう形で、きっと日本に今私たち350施設の方にですね導入いただいてるんですけども、日本で何施設ぐらいあるんですか？600施設かもしれない。
そうですね、まあ500弱だと思いますけれどもね、
は
い、
私たちはこの先進を通してもっとですね、この検査を多くのクリニックに広めていきたいなと思っている次第です、
はい、そうですね、やっぱり我々としても受精卵を、まあ、いい受精卵を作るのにまずはいろいろ工夫してやっているわけですね。で、患者さんも大変な思いをして採卵をしていただいて、でやっとの思いでいい排卵法を凍結することができているわけです。それをなんとかね、ベストな状態で移植してあげたいなというのが、もう我々も常に思っていることですので、まあ、エラー検査、エマアリス、まあ、それはもう今後非常に有用なツールであるというふうに考えておりますので、今後もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ゴールデンウィーク最終日でしたけれども、まあ、これから今度はね、すがすがしい夏に向けて、何か神戸でおすすめのスポットとかありますか？
そうですね、まあ、神戸いろいろおすすめスポットがありますので、ぜひ遊びに来ていただきたいんですけれども、
はい、
まあ、最近で言いますと三宮の、まあ、中心地ですね、
うん、
三宮の中心地に、新しい水族館ができました、
はい、
アトアと言いまして、まあ、劇場型アクアリウム行ったりするんですけどね、
はい、
私先日行ったんですけれども、
はい
はい、まあ、すごく綺麗な水槽とか、今風のプロジェクションマッピングに組み合わさって、うんうん、非常にインスタ映えのするようなスポットになってますので、
はい、
まあ、クリニックから歩いて10分ぐらいで行けると思いますので、ぜひちょっと足を伸ばして行かれてもいいんじゃないかなと思ったりしています。
先生もやっぱりお写真とか動画いっぱい撮りました？
撮りました。はい、いっぱい撮りすぎて結局インスタにはあげません。
今度ぜひ見せてください。
はい、ぜひよろしくお願いします、
は
い、
では来週も先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それでは皆様、来週も同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。